桑原雅盛の FM 大人なじみクラブ。おはようございます。桑原雅盛の FM 大人なじみクラブ、パーソナリティの桑原雅盛です。この番組は大人になってから出会った大切な人、人生に刺激やときめきを与え合い、それでいてちょっぴり安心する大人なじみになりましょうというユニークな番組です。さあ今回も素敵なゲストお越しいただいております。新宿ナイト唐辛子プロジェクト代表、成田茂之さんです。成田さん、おはようございます。
おはようございます。成田です。
はい、もうですね、もう今日は私も嬉しくてですね、この新宿を唐辛子で真っ赤に染めようプロジェクト、私も、応援させていただいておりますけれども、今日は成田さんにその内藤唐辛子プロジェクト、いろんなことをですね、いろんな角度からお話聞きたいなと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。どうも。
今日は、この内藤唐辛子、新宿をおこしようということでですね、成田さん一役買っていただいていると思うんですけれども、そのちょっと唐辛子と新宿のお話からちょっと伺っていいですか。
はいはいはい、私全国の地域おこしをやってるんですけどね、
そうなんですよね。
基本的にはね、根っこを探すんですよ。
根っこ、
はい、で根っこっていうのは歴史文化ですよね。でそこに何があったか、どんなものが食べられたか、この辺を探しまして、新宿はご存知の新宿新しい宿場、これが新宿なんですね。ですから江戸の中期頃に、日本橋から高井戸までが遠すぎるので、真ん中に新宿に宿場を作ったっていうのが歴史ですね。
それが新宿の歴史になってるわけですね。
そうなんですよ。そこの土地が内藤さんという殿様の領地だったんですね、ですから内藤新宿ということを江戸時代からずっと使ってるんですね、でそこで宿場ができて、でどんどんどんどん人が来る、荷物が入るということですけど、その唐辛子のスタートは、その内藤さんの今の新宿御苑、ここが内藤さんの下屋敷、いわゆる野菜を作ってるとこだったんですね。
あの新宿御苑ですか。
はい、今のねえ、ちょっと信じられないんですけどね、あそこにね、いろんな野菜を作ってたそうです、でその中で、なんと唐辛子が、どんどんどんどん人気が、でその宿場の八百屋さんに出すと売れる売れるというね、おかしいなというので見たら、当時ご存知の江戸の中頃にお蕎麦が文化だったんですね。江戸のね、有名ですよね。
もう落語でも何でもね、もう江戸といえばもうお蕎麦。
そう、でそのお蕎麦に欠かせないのが薬味ですよね。七味とか一味を入れて、そしてカッカと食べるという、つまり需要があったんですよね、唐辛子の、ですから内藤家でできた唐辛子が矢に受ける受けると、で江戸中の評判になったらしい、でそれを見たね、その周りの農家さんは元気になるでしょ、そうするとね、私もってね、もうほぼ大久保界隈まで含めて、当時はもう農家さん全部が唐辛子を作った。ですから江戸の中期以降、新宿は一大唐辛子の生産地。
そうなんですか。
あの今の新宿がね、
もうタイムスリップして見てみたいですよね。
そうですよね、でその歴史を調べて、皆さんに、区長さんとか皆さんにね、ご報告したらね、これは面白い、そうでもなくて新宿はほらもう物騒なとこだっていうイメージがあるでしょ。
なんかこうイメージですね。
そう
実はですね、僕は新潟の高校を卒業して上京するときに先生にですね、歌舞伎町には近づくなよ、言われたの覚えてますので、僕はもうへそ曲がりだから、じゃあ行ってやろうって言って一目散に行きましたけど、なんか全国的にね、そういうイメージがあるところを あのですね、まあ、一番成田さんを紹介するときにいいのは、あのいろんな日本全国の町おこし村おこしのもう達人と言われてて、まあ、有名なところで言うとね、あの宮古島の雪塩とか、あとまあ北海道であの、ね、トマトの話なんかもすごい面白いですし、いろんなこの町おこしの第一人者として有名人なんですよ。で新宿からもう成田さんもこの地元も起こしてよ、そっとばっかりやってないでみたいなところからね、今回のこのストーリーができてるんですよね。それで今はどんな展開になってるんですか。
それでね、そのまあ歴史の話だけでは面白くないので、はい、現実を作ろうと、はい、それでね昔の江戸時代の、ね、種をね探したんですよ。1年かけて全国回って。
待ってください、なんか内藤は唐辛子だったから、なんか今風の唐辛子で代用したわけではないってことですか。
ない、
昔の本物の
当時の種をもういろんなとこ探しましたよ。1年かけてでとうとうね見つけたんです。
はい、
それで
残ってたんです。
残ってた。でそれを数粒いただいて、はい、で私のそばの畑、はい、ここで3年かけて何万株にしたんですよ。
うわー、種を
3年で、
うん、うわ数粒がだってダメになったらもう全滅ですよね、うん、
はあ。3年かけてね、はい、でそれで認められて、江戸東京の伝統野菜として認定されたんです、はあ、2013年にね。でそれから本格的に東京の農家さんにお願いして、はいはい、今や唐辛子をきちっと作ってもらってます。昔はですね、本草学って植物の先生がね、はい、歴史の先生、はい、でこういう例えば貝原越見とか、はい、平賀源内、
はい、
でこういう方が昔は写真がなかったから全部スケッチするんですね。で当時の江戸の内藤新宿の唐辛子もスケッチされてたんです、
はい、
で私はその、平賀源内とか、皆さんのその植物学の先生のスケッチを持って全国にこれと同じものないかって探したんです
、はい、あそしたら見つかったんですか。見つかった。すごい。で貴重な数粒を分けていただいて3年かけて育んで。
そうなんですよね。
だから今この内藤唐辛子がもう新宿おこしとしてもう商品化されてるわけですよね。
そうなんですね。
今もうその買い実って今どんな商品がラインナップ、
はい、これはねすごく50種類ぐらいあるんですかね。
唐辛子商品、
唐辛子、内藤唐辛子っていうブランドになりましたんでね、はいはい、全国の食品加工の会社さんがぜひ名前使わせてくれ、だからおせんべい、味噌、ラー油、もうあらゆる商品に唐辛子が全部入ってくるんですね、
は
い、
もう今僕唾ごっくりしました美味しそう、そう。
それが今勢ぞろいしてるんですね、
はいはいはい、確かよくねあの膝元の新宿伊勢丹からもね、
うん、
オファーで内藤さんまたフェアやってみたいなね、
う
ん
う
ん、
そう
私もいくつか買わせていただきましたけど、もう本当美味しいですよね、
まあ、特にこの内藤唐辛子が、はい、明治に入って絶滅に近くなくなったんですね、
はい、あら、それはまたなんで？
その理由が2つありましてね、はい、1つは新宿がまあ都市化したんですね、ですから畑がなくなった、
はい、
2つ目はもっと辛い唐辛子が出てきちゃったんです。
は
ー、だからこの内藤唐辛子はね、まあ、言ってみたら中途半端な辛さなんですよ。だから農家さんも辛い唐辛子を作るというところに精を出して、
はいはい、あ、なるほど、こう歴史的にこの辛、はいはい、唐辛子のこの流行がより辛いになってたわけですね。
より辛いになった、うん、でまあそんなことでね、はい、世の中から、まあ、絶滅に近いという状態なんですね、
は
い、ところがよく調べましたらね、はい、なんと中途半端な辛さというのは逆に旨味成分がたくさんあるっていうことが分かったんですよ。
なるほど。
つまり辛さはほどほど、はい、旨味があるっていう、こういう特徴だったのが後で分かりましてね、
はい、
これが今料理人、はい、それから食品加工屋さんが、はい、まあこれは面白いということでどんどん今作ってくれてるんですよ。
もうだって今ね本当にこう成田さんと新宿区とね、あの商店街の皆さんでこう一大プロジェクトになってるんですけれども、今あの新宿のあの界隈のスイーツ、もちろんお蕎麦屋さん、あとはイタリアンさんなんかがもうここにね、あの内藤唐辛子新宿マップがありますけれども、なん ともすごいね、数のお店と今一大プロジェクトになってるわけですよね。
はいはい、
あのスイーツもびっくりしましたね。
このケーキの中に、はい、まあ、あの唐辛子の出汁を入れるんですね。だから辛いケーキじゃないんですよ。こう旨味のある、つまり隠し味に使ってるんですね。はい、だそういう風な使い方がこの唐辛子の特徴らしいんですね。はい、
なんとも素敵なね。まもなく10月の今度1日から、
はいはい、
ね、新宿このプロジェクトの、はい、あれですよね、新宿モアイオンの、はい、大イベント
を、大イベント、
なんという、あのプロジェクト、
これはですね、はい、あの今年4回目なんですけど、毎年10月の1日から、1週間、
はい、
今年は9日まで、
10月9日まで、
はい、で新宿の大通りを中心にして、はい、まあ、あの有名なお店がたくさんありますでしょ。
そうですよね、
これほとんど入ります、
はい、
ですからそこには食品が出たりケーキが出たりします、うん、で、中でも伊勢丹というところでは、はい、地下1階の、フードコートに、はい、まあ全部で言うと30社ぐらいテナントさんが内藤唐辛子を使った、
はい、
まあスイーツやら惣菜やら何やら全部出るんですよ。これはねもう毎年この10月にありますんでね、もう常連客が来るんですね、
はい、
今年も私たち4つぐらいの新商品を、はいはい、我々のコーナーに出します。
もうちなみに4つぐらいちょっとご紹介いただけませんか。
で一つは、はい、内藤唐辛子の新宿の中のご当地唐辛子七味、これを作りました。
新宿の中でのまたご当地、
はいはい、例えば、高田馬場は鉄腕アトムです。
そうですよね、
鉄腕アトムの七味、
はい、
アトム七味、
はい、
それから歌舞伎町、さっきの話題の歌舞伎町、
はいはい、
今ねゴジラが、
はい、
ビルの上にあるん
ですよね、うん、
でゴジラ七味、
はい、
それから文豪で有名な夏目漱石が早稲田で生まれたんですね、
はい、そうですよね、
はい、ですから文豪七味とか、
ま
あ、変わったところでは、
はい、
2丁目、新宿2丁目はあのお姉さんの町ですから、
はいはいはい、
お姉さんの七味、
お姉七味、
いやそういうものまで作ってね、いわゆる新宿の中のご当地のそれぞれ違った七味を作ろうという、はい、これも一つの商品ですね。
でそれもですね、私のこの浅い考えではですね、そのパッケージだけをその夏目漱石にしたりアトムにしたりじゃないかなと思ったけど違うんですよね。もう全部その物語に、例えば夏目漱石は甘党だから その甘いココアに七味を入れた七味ココアとかね、
はいはい、
もうこの本当にプロジェクトとか町おこしとかを成功させるっていうのはやっぱりここまで徹底的に見えないところでもやられるんだなっていうのがね、僕感動したんですよね。まさしく本当に本物の新宿の新しいお土産ですよね、
はいはいはい、
であれですよね、はい、今度は新宿区との本当にまた一大プロジェクトで、
うん、そう
新宿にはその
そう、
ね、
そう
シンボルがないじゃないかといって、うん、今度はあれですね、
そうなんですよ、
モアイオンの入り口に、もう素敵な、ねガラスの内藤唐辛子モニュメントが、あの今作ってるんですよね。
そうこれの計画を今ね進めてます、
はい、
まあ、新宿というとねもうごちゃごちゃして大変、
はい、
記録によると1日の乗降客が320万人、
はい、
世界一ですよね、
はい、ダントツなんです ね、
うん、ところがねじゃあ新宿で待ち合わせしますって言うんですけど、うん、どこ行って待ち合わせしたらいいか分かんないでしょ、うん、そこで私たちの新宿といえば歴史を持ってる、
はい、
でその真っ赤な唐辛子の3メートルぐらいの大きなものを新宿の駅前に作って、
はい、
そこで待ち合わせしましょう、ね、新宿行くと唐辛子の前よっていう、
いいですね、
まあ、そういうねこうシンボル、
はい、
これを歴史からたどって作ってみようということの計画をやってまして、まあ、桑原さんにも本当にねご尽力いただいて一生懸命これからね完成作っていこうということで。
そうですよね、だって僕もなんか歴史の一部になるように関わっているような形ですごくなんかロマンを感じてます、
はいはいは
い、ね、いやもう成田さんも時間ってあっという間なんですけれども、あのリスナーの皆さんはですねぜひ 内藤唐辛子プロジェクトって検索してみてもらうと、この新宿の歴史、唐辛子の歴史ですとか、あとこのプロジェクトが今どんな活動してるかとかね、本当に詳しく出てますし、またあのネットの中ではね買い物もできると思います。ただできればねイベント10月1日から来ていただいて、伊勢丹の地下1階ね、僕もあの何日かお手伝いに行きますしね、成田さんもそこにいらっしゃいますから、そこでまた皆さんとお会いできたらななんて思っております。もう本当そろそろお時間となりました。本日のゲストは、内藤唐辛子プロジェクト代表、成田茂樹さんでした。
ありがとうございました。
あっという間でした。本当にありがとうございました。
はい、
桑原正盛の FM 大人なじみクラブ、ここまでのお相手は桑原正盛でした。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。